ようこそゆとのカラダチャンネルへ。この番組は健康で楽しく毎日を過ごしていきたい人たちが日々の生活をどう賢く工夫していくかをテーマにお届けしております。皆様こんにちは。今日は4月20日木曜日に配信を収録しております。昨日ですね、腸内環境とあとは脳の相関関係があるよっていうお話をしたんですが、結構好評だなっていうふうに感じましたので、この腸内環境についてですね、もう少しお話をしていきたいなと思っています。で、今日はですね、その腸内環境を整えるために、水溶性食物繊維をしっかりと取りましょうというお話なんですが、実はですね、腸内環境を整えるためにはやはり善玉菌、日和見菌、悪玉菌の、生息割合をちゃんと整えていくことが重要なんですね。で、その中で善玉菌が2、悪玉菌が1、そして日和見菌が7という割合なんですが、この水溶性食物繊維がどういうふうに腸内環境に作用するかというと、善玉菌の餌になっていきます。その善玉菌っていうのはやはりこの水溶性食物繊維をむしゃむしゃと食べて、例えば腸のエネルギー源となる短鎖脂肪酸というものを、作ったりとか、あとはビタミン B 群というものを作ったりしていくんですね。なので非常にですね、その善玉菌が活動をする、いい活動をすることによって、その腸内環境が整うということになっていくわけなんですが、そのですね、腸内環境を整えるためのその水溶性食物繊維は何から取ればいいのかということで、いろんなものがあります。例えば、結構これは聞いたことあるかなと思うんですけども、グルコマンナンって言ってですね、こんにゃく、こんにゃく、発音合ってますか？こんにゃくですかね、こんにゃくとか食べていただくといいですね。マンナンライフのこんにゃく畑ってありますよね。あれですね。あれは水溶性食物繊維が入っていますので、おすすめだったりします。ゼリーがおすすめってわけじゃないですよ。普通のこんにゃくがですね、おすすめです。はい。で、あとはアルギン酸というのが入っている海藻類、ここにもいいですね。海藻、わかめとか海苔とかですね、昆布とかメカブとか、そういったものもおすすめです。あとベータグルカンと言われるオーツ麦とか大麦、そういったものもおすすめなんですね。はい。そしてイヌリン、これがですね、僕の方で一番おすすめなんですけども、これはですね、玉ねぎとかごぼう、菊芋、チコリ、そういったものに入っているわけです。ただまあその玉ねぎをですね、水溶性食物繊維って、結構ですね、食品に入っている量って少ないんですね。はい。実際に、人間がですね、1日に取ってほしいその食物繊維の摂取量というのは、男性が約 20g 以上、そして女性は 18g 以上というふうに言われています。そんな中で食品に含まれる水溶性食物繊維って非常に少ないんですね。例えば玉ねぎに含まれる水溶性食物繊維ですけども、これはですね、100g にだいたいですね、1.5g ぐらいですかね、の水溶性食物繊維が入っていると言われています。なので全然少ないっちゃ少ないですよね。はい。だからこそやはりですね、この玉ねぎをちゃんと食べるということは大切なんですけども、なかなかその水溶性食物繊維を補給するのが難しいという場合は、イヌリンのサプリメントとかがおすすめだったりします。ネットでアマゾンとか楽天でイヌリンって調べていただくと、顆粒状のサプリメントがありますので、それをですね、例えば、炊飯時に一緒にイヌリンを入れていただくとか、あとはですね、ちょっとですね、今どんどんどんどんって音聞こえますかね。このですね、今僕ジムで今配信を収録しているわけなんですけども、多分上の階のですね、人がですね、バスケットをやってるんですよね。バスケットやってて、たまにこうやってドンドンドンってね、バスケットやってる音が聞こえる。多分バスケットだと思うんですけど、はい、やってる音が聞こえるんで、ちょっと聞き苦しい点があるかもしれないんですが、ご了承ください。イヌリンですね。はい、何でしたっけ。イヌリンが、顆粒状のサプリメントですね。はい、あって、で、それですね、大体1000円ぐらいで、非常に多くのイヌリン入ってますので、それにですね、それを、炊飯時に入れていただいたりとか、あとはですね、プロテインに混ぜていただいたり、あとはもうお味噌汁に混ぜてもいいですね。そういった形で1回 5g 程度を1日に3回ぐらい取っていただくと、それだけで 15g の水溶性食物繊維が取れてきます。はい。そんぐらい取れてくるとですね、非常にもう腸内環境としては善玉菌の餌として非常にいいんですね。 はい、なのでこの水溶性食物繊維を腸内環境のために取っていくということで、まあ、もちろんその食品から取る方がおすすめではあったりするんですけども、なかなかちょっと少ない形ですので、まあ、例えば便秘があるとか、アレルギーとかがですねあるとか、あとは、まあ、アトピーとかですねあるとか、あとはそうですね、花粉症があるとか、そういった形の場合はこのイヌリンを試していただくのは一つおすすめかなと思います。で、ちなみになんですが、実はですねやっぱりその腸内環境を整えるためにも、まずは取り除くことが重要だったりしますよね。昨日もちょっとお話ししているんですが、腸内環境のためには腸壁が壊れていない状態を作らなければいけないので、まずはやっぱりその腸内環境の腸壁にダメージを与えるものを取り除くということが重要です。グルテン、小麦ですよね、小麦であったり乳製品、あとはカフェイン、アルコール、高脂肪食とかですね、高血糖食、そういったものも、まあ、ある程度やっぱりこうダメージを与えてしまいます。なのでそれらを、できるだけ抜かした状態でそのイヌリンというのをちゃんと取っていただくのはおすすめかなって思います。はい、一応ですねそのイヌリンを取っていただくことと、まあ、これプレバイオティクスって言って、腸内細菌の餌をそのままもうダイレクトに取り入れるっていうことがプレバイオティクスって言います。そしてですねもう一つプロバイオティクスっていうのがあって、善玉菌を入れちゃうっていうことですね。それをやっていくことがまた腸内環境にとってはいいわけなんですけども、それに関してはですね乳製品ではあるけどもヨーグルトは有用、ヨーグルトはあったりします。ヨーグルトですねごめんなさい、プレバイオティクスの方ですね、善玉菌があるんですけどもヨーグルトには、ただその消化管を通っていくことによって、そのヨーグルトの善玉菌は死滅してしまうと。ただその善玉菌は、腸内細菌にいる善玉菌に、腸内もうすでに存在している善玉菌の餌になってくれるということで、まあ、そういった意味では非常にいいのかなというふうに思います。でプロバイオティクスで考えると発酵食品ですね、キムチとかもいいですし、納豆とか、あとはまあ豆腐とか、味噌、そういったものも非常にいいですよね。はい、であったりとか、まあ、もちろんこれもサプリメント、プロバイオティクスのサプリメントがあったりしますので、そういったものも取っていくのは非常にいいのかななんて思ったりもします。はい、あとキムチもいいですね、キムチ発酵食品で、はい、まあ、今言いましたかねキムチがあったりします。はい、ということで、腸内細菌、腸内環境を整えていくためにはやっぱりその善玉菌が必要ですよ。で善玉菌をちゃんと、まあ、いい状態に生かせるためにも、良くないものは取り除く、そしてその善玉菌の餌となる水溶性食物繊維を取っていく、でさらに善玉菌を増やすためのプロバイオティクス、有用な菌を増やしていきましょうということで、かなり整ってくる方は多いんじゃないかなと思います。それがちゃんとできてくることによって、例えばそうですね、先ほど言っていたその先ほど言ってないかもしれないんですけども、腸の壁が回復して吸収がうまくな良くなったりとか、あとは食後のですね血糖値を上昇、これ抑制したりとか、あとはですね脂肪の吸収を抑制したり、あとは便秘の改善につながったり、あとは免疫力が上がってきますので、花粉症の緩解であったり、そのアレルギーやアトピーですね、ここら辺に関しても何かいい影響があるということは、まあ、聞いたりします。はい、なのでまあそういった形でですね腸内環境を整えていくっていうのは、結構皆さんに必要なポイントなのかなと思いますので、参考になれば嬉しいです。はい、ということでですね、今日は以上でございますが、特にですね今日は余談で話すことはないのかなと思うんですけども、5月にですね僕がですね結構いろんなところに行くことが決まっていて、また出張が多くなって大変な食事になりそうだなと思っています。どうしても出張になるとですね外食が多くなるので、なかなかこう食事を整えることってすっごい難しいんですよね。はい、なのでまあそこら辺はですね少しずつその食事も気をつけながらやっていきたいなと思っているんですけども、同じように出張が多いという方はですねぜひ食事で、まあ、高血糖食、高脂肪食、あとはまあアルコール、カフェイン、グルテン、小麦系ですね、そこにはちょっとぜひ気をつけて行きましょう、一緒に気をつけていただけていけたらなと思います。はい、ということで内容は以上でございます。いいなって思えたらいいねマークやフォローをしていただけると励みになります。 今日もラジオを聞いてくださってありがとうございました。では良い一日を。